聖書朗読です。はじめにイザヤ書60章1節から3節、お手元の新共同訳聖書、旧約聖書の1159ページをご覧ください。イザヤ書60章1節から、起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き、いで主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。続いて新約聖書ヨハネの黙示録22章16節、新約聖書の本当に最後の方、480ページです。ヨハネの黙示録22章16節、私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦星、その一族、輝く明けの明星である。ご一緒に祈ります。天と地の創造者なる神様、あなたは世界を作ることで時間をもお作りになり、こうして私たちに新しい一年を再び与えてくださいます。私たちを無から命へと呼び出して、新しい課題とともに生きるよう促してくださいます。あなたの大いなる御名を称えます。共に始めたこの新しい一年の歩みが御心にかなうものとなりますように、私たちの愛するすべての人々をあなたが導き守ってくださいますよう、一年の初めの礼拝にあたり切に願います。贖い主なる御子なる神様、あなたは私たちと同じ人となり、あなたを通し神様の愛を示してくださいました。あなたは自らを全世界に表し、万人の救いとなられました。あなたの御名を称えます。あなたが天よりもたらしてくださった救いを私たちも受けて、あらゆる民族と社会身分と言葉や宗教の隔てを超えて、私たちが世界にあなたの証人として歩むことができますよう、そしてこの小さい私たちがそのために立てますように、私たちの罪をお許しください。歴史を導き、私たちを互いに愛通じ合わせ、私たちに慰めを与えてくださる聖霊なる神様、今日もあなたがこの礼拝に臨在し、私たちにあなたの心を分からせてください。この世界に平和をもたらし、孤独の中に生きる人々、敵意にとらわれている人々に慰めと和解を、そして平和をお与えください。中東の紛争の中にあって生きる小さき人々にあなたが救いをお与えください。アジアの政情不安定な国々にあって生きる人々にあなたが和解と信頼を回復してください。大きく揺れ動く社会の中で孤独の中にある方々、牢の中にある方々、またふるさとを捨てこの国に庇護を求めていらした方々の上に、 私たちがあなたの平和の道具としてお使いすることができますよう、導いて励まして信仰を強めてください。今日説教を担当してくださるあなたがお使わしになった牧者の上にあふれる祝福をお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。待ちに待ちました秋葉先生にお説教をしていただきます。行く手には光。
皆様、新年明けましておめでとうございます。この度、代々木上原教会に赴任をいたしました秋葉正治と申します。皆様と一緒に聖書に学ぶことのできる幸いを感謝いたします。今日は黙示録の一節から学びたいと思います。黙示録については、皆さん大体のところはご存知だろうと思います。黙示文学という、象徴的な表現の多い、そのまま読むとちょっと文意をつかみにくい、そういうジャンルに属している、新約聖書における唯一の文書です。今日はこの書物がアジア州の諸教会の殉教の危機に直面しているときに、激励のために書かれた文書であるということと、そのために主イエスキリストの恵みを教会員たちのために祈る内容を持っているということだけをどうぞ頭の隅に置いておいてください。先だって私たちはクリスマスを祝いました。キリストの誕生物語をお読みになったと思いますけれども、そこでは遠く東の方からこの占星術の学者たちが旅をして、夜誕生したイエス様にまみえるという記事があります。あるいは真夜中に羊の群れを守っていた羊飼いに、この光であるこの救い主の誕生が告げられるということもあります。でクリスマスの物語をそういうふうに読んでいきますと、どうもこの夜というのが重要な役割を果たしているように思います。創世記の冒頭にこの創造物語と呼ばれるものがあるんですが、そこでは神様が光あれと言われると光があったと書かれています。で神様はそこで光と闇とをお分けになります。光は昼であって闇は夜というふうに呼ばれるようになるんですが、その後に夕べがあり朝があったと書かれています。で普通私たちの感覚では、日本語でも朝夕というこの表現がありますように、一日は朝の夜明けから始まって、昼を過ごして日没から夜に至るというのがこの一般的だと思うのですけれども、この聖書はこの冒頭からですね、夕から朝へという順番で述べるのです。ちょっと私たちの感覚と捉え方が違うと思います。夜はすっかり 闇に包まれてしまうわけですから、私たちは活動はしませんし、だいたい眠ります。まあ、そういう調子で毎日を送っているわけです。で、そういう捉え方を、私たちは時々自分のこの人生に当てはめて、考えたりもいたします。赤ちゃんから始まって幼児期、青年期、そういうところをずっと通っていって、つまりそれは若い時から始まるわけです。で、元気な最盛期を過ごしていきます。まあ、若い時は私たちの感覚から言うと多分朝ですね。一番元気な活動期は昼でしょうか。そして、黄昏の夕べをやがて迎えます。で、そこから先は夜ですから闇に包まれてしまいます。で、大体多くの日本人はその闇の部分にこの老齢期をこの当てはめるんですね。闇に包まれて生涯が閉じてしまうわけですから、そこから先は一体どうなるんだろう、そういうふうに心配になりますから、まあ闇というのは嫌われるわけです。で、日本人の一般的な人生観にはそうした捉え方があるように思います。しかし聖書は夕べがあり朝があったと記すのです。としますと、多くの日本人が持っている人生観とは異なる人生観が聖書にはあるらしいと考えられます。で、それを裏付けるようにユダヤでは一日は夕べから始まるのですね。イエス様が十字架につけられたシーンを思い出していただきたいと思います。イエス様は受難週をずっと歩んでこられて、金曜日の昼過ぎに、午後3時頃と聖書には書いてありますけれども、十字架につけられて息を引き取られました。で、金曜日というのは翌日の安息日の準備の日なんですね。で、夕方1日から始まるわけですから、処刑された十字架上のイエス様をずっとそのままにしておくとですね、安息日に入っていってしまうわけです。で、安息日はいろんなことはしてはいけない、不浄なことはしてはいけないとか、いろんな感覚がそこに働いておりまして、ユダヤ社会では安息日は何々しないというのがきっちり決まっておりました。ですから安息日に入ってまでイエス様の遺体を十字架につけておくことはできませんとユダヤ人たちはポンテオ・ピラトに申し出て、遺体を十字架から下ろす許可を受けています。ヨハネの福音書にはそういうふうに書いてあります。まあ、話を夕と朝に戻しますけれども、一日を人生に例えるとユダヤではまず夕べに向けて、つまり夜、闇の方に向けて進んでいくということになります。で、これは人間はすべて老年に向かって進んでいくことを、そのことに目を向けなさいと、そこから人生というものが見えますよということになるのかもしれません。最初に引用させていただいた創世記の創造物語ではですね、神様によってこの創造の技、2日目、3日目、4日目とずっと続けられているわけです。で、一日一日の終わりに必ず 夕べがあり朝があったと付け加えているんですね。聖書は夕べに向かって、つまり私たちの生涯は必ずそこに向かって位置づけられているけれども、夜になって闇に入って終わりではないですよというメッセージが、この朝があったという一言で約束されているんではないんでしょうか。だとすると、この夕べの次には必ず朝が来るということが神様の私たちの人生の約束だと思います。日本には一寸先は闇ということわざがあります。もうちょっと先のことだって私たちにはわからない、どんな災いが降ってくるかわからないという、そういう不安を表現した言葉だと思いますけれども、聖書の神様は夕べの次には朝があるよと約束をしてくださっている神様なのです。これを私たちの信仰の表現で言いますと、このすべての時は神様の御手のうちにあるということになります。過去も現在も未来も、実は主なる神様の導きの中にあって、私たちが進んでいく先々に神様は光を備えてくださるということです。どうも日本人の多くの方々は、この人生の終末は死で全て終わりと考えているのではないかと思わされてなりません。聖書はそうではありませんよと私たちに呼びかけているんです。まあ人間50歳を過ぎる頃からですね、自分の家族とか周囲のこの友人たちの中に、この亡くなっていく方が少しずつ多くなっていきます。誰でもそういう現実に出くわすようになります。親が死に、おじやおばが死に、まあ近頃はこのがんという病が、とても多いですから、このがんで50代60代で亡くなる方も目立つようになっています。で、私たちはキリスト者として自分の死が迫った時にどういうふうに処するのでしょうか。まあ、新年早々死の話なんかやめてほしいと言われてしまいそうですけれども、この救い主の誕生にはすでに十字架の死、そして復活ということがつながっているんですね。私のこの前任地の砧教会はこの 2,30 年の間に、まあ、すっかり、まあ、いわゆる高齢化教会になってしまいました。で、これは砧だけの話ではなくて、日本の多くの教会が同じ状況を抱えているとも言われています。で、実際私が砧教会で過ごした10年間の中で、まあ、20人以上の人々が召されたりがんにかかったりいたしました。で、私自身も一昨年前立腺がんの手術を受けまして、まあ、自分の死のことを考える良い機会を持てたと思っています。で、私はその高齢化という現実はキリスト者がその信仰を証しする良いチャンスだと考えています。高齢化していく現実を多くの人は日本ではこの闇の中に入っていくように感じているかもしれませんけれども、黙示録の著者は主イエスキリストをダビデの彦星である、輝く明けの明星だと言っているわけですね。黙示録は 迫害の時代の文書ですから、まあ、必然的にこの闇とか夜とかそういう記述が多くなりがちなんですけれども、イエス様は輝く明けの明星だと力強く述べるのです。使徒パウロもローマ人への手紙の中で、夜は更け日は近づいた、だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょうと勧めています。これは終末論的な言い方なのですが、この救いが近づいているということを、この迫害の現実の中にある人たちに確信してもらいたい、そういうこの使徒の願いが込められた言葉ではないでしょうか。迫害という闇の中にも朝の光である主イエス・キリストへの希望が確実にあるのだという、そのパウロの信仰的な確信だと思います。今日は天元主日ですけれども、私たちキリスト者は今明けの明星を仰いでいます。この一年も主イエス・キリストへの希望をつないで私たちは生きていきたいと願います。そういう一年にしたいと心から願って祈り求めたいと思います。お祈りを捧げます。主なる御神様、年頭の主日礼拝を敬愛する兄弟姉妹方と共に守ることができる幸いを感謝いたします。この一年、代々木上原教会の皆さんを祝し、あなたの宣教を進める器として大きく用いてください。また小さなしもべがこの教会に使わされました。あなたが導きのうちにお持ちくださいますようにお願いいたします。一切の導きを主の御手に委ねます。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
皆さん立ち上がってご一緒に賛美歌を歌いましょう。579番です。
命